チャチャララチャチャララチャララチャララチャララチャララチャチャチャララ
チャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチ
ャララチャララチャララチャララチャララチ
ャララチャララチャララチャララチャララチャララ
チャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララ
チャララチャララ
はい、そうです。今週いっぱい全部休まれますからね。
はい。
はい。ということで、また、前回に引き続き、我々ですけども。
前回、ドラえもん、ね、聞いてくれた人、はい、見たんですかね、映画とか。
いやどうですかね。まあ、全然、やっぱりね、あれも終わったじゃないですか。コロナ休業期間。
ああ、終わりましたね。完全に。
ね、あれ、どう、
あれですよ。また、なんか第2波が来るって、また、もう今更やと思うんですけど、第2波来るって、世間が騒ぎ始めて。
うん。
ほんで、そのコロナが、何でしたっけ？コロナの死亡数か感染数か、ちょっとうろ覚えなんですけど、その、ある指数があって、それが、今 0. 何パーセントとかあったんですけど、今 1% 超えてるらしくて、だいたい 1% 超えたら、パンデミックを起こすって言われてるらしいんです。ほんで、それで、今、京都、北海道、大阪かなが 1% 余裕で超えてるらしくて。
うん。
しかもこの自粛期間終わった途端に、なんで、これは、どういうことなのかっていう、なんかその潜伏期間関係なしでいきなり上がってきたんで、何かの政略なのか。
うん、だって実際あれやんね。だってツイッターとか見てても、福岡で全然第2波来てますみたいな。
はい。
とか、いやいや、全然、発表されてる数と違うっていう言葉を目にすることが多いから、
はい。
まあ、結局政府は何をしたいのか分からへんけど、
はい。
ね。
みんなが与えてもらってる情報が全てじゃないわけじゃないですか。
うん、うん。
しかもその自分が信じる情報って、その人に嘘やん、そんな、みたいな言う、その心とかもなんですけど、その何か、どっかの時点で自分が信じた情報がどっかにあるから、それを経験に基づいて、人を嘘やとか、うん、これはほんまって精査するわけじゃないですか。
うん。
で、その情報が全部メディアの人って、やっぱり、やっぱメディアに振り回されるというか、まあ、それが SNS やったら SNS に振り回されたりとか、まあ、ほんまのこともありますけど、ね、嘘のことも多いですから、ね、SNS。
そうやねんね。だから、はい、いろんな目で見て、いろんな情報を取って、その間の、はい、まあ、ニュートラルな気持ちで見れるのが一番、ね、強いのかなと。強いっていうか、まあ、ね、うん、どっちの考えにも左右されへんからこそ、一番ね、
はい、
何やろ。うん、まあ、わからん。だから、情報はいっぱい知りましょうということで。はい、
そうですね。もう、知れる情報は全部知っていって。
うんうんうん。
はい。
せやわ。
何でもそうなんですけど、例えば、スポーツ始めるにしても、やっぱり石橋叩いていく人よりも、やっぱトライアンドエラー繰り返してガツガツいく人の方が上達するのと一緒で、やっぱり情報量って絶対的に裏切らないんで。
うん。
もう僕何回も言わせてもらってると思うんですけど、
うん。
サイレントピリオドっていう、自分が得た経験が、なんていうんですかね、うん、潜在意識から顕在意識に出てないっていう。
うんうんうん、
英語めちゃめちゃ勉強して1年間留学行ったのに全く喋れませんっていう人が、
うん、
例えば2年目行った時に、ある時にコツをつかんだ瞬間、今まで蓄積されてきた、才能というか、うん、知識が溢れ出す瞬間があるんですね。
うんうんうんうん、
それ、サイレントピリオドの解放っていうんですけど、
うん、
みたいな感じで、やっぱり情報って、いくら意味がなかったりとかしても、集めるだけ集めたら、いつか絶対それが自分の力になる時が来るんで。
そうやね。でもその発動条件が分からへんねんね。
そうですね。発動条件見つけれないままなくなっていく方も、年取る方もいるんで。
うん。だって、そんなんあったらね、もう攻略本誰か出してるはずやからね。
やっぱすね。いや、攻略本はいっぱいあるんですよ。あるけど、例えば、人それぞれじゃないですか、覚醒方法って。
いや、そうやねん。だからその人に合った発動条件が違うからね。はい、その人によって HP がね、めちゃくちゃ低くなった時に発動するパターンもあれば、はい、仕事、まあ、職業なくなってから発動するパターンもあれば、まあ、レベルが上がって発動するパターンもあるし、まあ、いろいろやっていかない、はい、それもそれでトライアンドエラーということで。
そうですね。
はい。それこそね、クロケンの好きな科学の分野とかもね、はい、トライアンドエラーばっかりやもんね、言うて。
いや、ほんまっすよ。
見えてへんところね。
いや、ほんまっすよ。見えてないところで。
うん。
感じてないんですけどね。やっぱり本人はその時は。やっぱ俯瞰で見て、年を取ってからとか、うん、ある程度年月経ってから、あの時ああやったなって思い返すこととか、
うん。
あると思うんですけど、やっぱり今自分が、これがいる、いらないとか、センスするのも大事なんですけど、
う
とりあえず、まあ、センサしながら情報量を集めたりとか、いっぱい努力するとか、努力裏切らないっていうのは、あれは努力する方法が下手くそとかうまいとかもあると思うんですけど、
うん、
努力するっていうことは行動するってことじゃないですか。じっとして努力あんまないじゃないですか。
うん、
まあ、イメージトレーニングとかはあると思うんですけど、
うん、
まあ、そのイメージトレーニングですら経験になるんで、自分の。
もうそれイメージトレーニングですら、イメージトレーニングをしているからね、でも。
あ、そう
ですね。何もしてないわけじゃないから。うん。頭は動かしてるから。
はい。うん、っていう。なんで、その、ちょっと面白い科学者見つけて、この前。
はい。はいはいはい。
もうジョージ・バークリーっていう、キリスト教の哲学者で、アイルランド人の方なんですけど、
うん。
その、誰もいない、もう全く誰もいない森で、
うん、
倒れた巨木があるんですけど、うん、その巨木が倒れた時、はい、ちょっとドルさんに想像してもらいたいんですけど、
はい。
巨木が倒れたら、どんな感じ、うん、雰囲気でも、その、結果でも何でも大丈夫なんですけど。
イメージ？
イメージです。巨木が倒れた時の。
それ、その巨木が倒れるっていう、
はい。
あれが、絵が知りたい。例えば、チェーンソーで切って巨木が倒れるのか、
はい。
はたまた急に倒れてくるのか。
あ、じゃあもうちょっと情報絞りましょうか。
はい。
巨木がもう何で切ったかわからないけど、とりあえず倒れ始めました。
切断はされている。
切断されて、まあ急に倒れた感じですね。うん、
ああ。
地面にぶつかりました。
うん。
こんな感じだと思います。
もう、地震みたいなの起きるんじゃない？その地一帯、ドーンって。で、鳥とか動物とかめっちゃ逃げるみたいな。
ああ、なるほど。例えばなんですけど、うん、そこが、うん、ほんまに誰もいないんですよ。もうちょっとなんか豆知識入れたら、うん、その、なんですかね、ロシアの森にタイガっていう森があるんですけど、
うん。
ほんまに広い森で、誰もあんま人いないんですよ。あんまというか、うんうん、ほとんどいないんですよ。
うん、
で、地球のほとんどの酸素を作り出しているっていう森なんですけど、
う
で、そこの森のど真ん中の誰もいないところで倒れて、で、例えばその曲が倒れた時に、そこで音が鳴らなかったって言われたらどう思います？
ああ、いや、鳴ってるでしょって思うけどね。
って思うじゃないですか。
うん。
で、その倒れた巨木の音っていうのは、結局自分の脳みその中で作り出してるだけっていう。
うんうんうん、
言ったら自分の経験してきた、例えば過去にこの鉛筆落とした音とか、水をこぼした音とか、うん、いろんな音っていっぱい経験則で残ってるじゃないですか。
うん。
もうサイレントピリオドじゃないですけど、脳内で残ってて。
うん。うん、
それを、いろいろブワーって自分の中でセンサして、もうそのセンサするスピードが速いだけですね。巨木が倒れた。あ、じゃあこんな音かなっていう。
はあ、はあはあはあはあはい。なるほど。実際聞いてへんけど作り出してしまってるという。自分の
脳内で。はい、うん。ほんで、まあそこで倒れた時に、じゃあ録音しといて、で、録音後で聞いたら、倒れて音が鳴ってるっていうのを証明できるやんっていう人いるんですけど、
うん。
結局確認してる源っていうのは人間なんで、聞くまでわからないですよ、うん、人間が。
うん。
まあビデオで撮ってたとしても、聞くまでわからないですよ。だから、うん、もう、だいぶ前ですね。シュレーディンガーの猫っていう話覚えてます？
はいはいはい。うん。ね。はい、毒ガス入れて、どうのこうのの。はい、で、この猫は、もう死んでるけど死んでないってやつね。
はい。その箱の中に猫がおって。
うん。
で、猫がボタンを押したら毒ガス出て死ぬけど、箱を開けるまで毒ガスを押したかどうかボタンをわからないじゃないですか。
うん。うんうん、
だから、その、人が観測するまでそのことが起こっていることがわからないっていうのがシュレーディンガーの猫っていう実験が昔されてたんですけど、量子力学の分野で。
うん
うんっていうのと一緒で、大木が倒れたからって言って、音が鳴ったかどうかっていうのは、人が誰かが聞いたりしないと発生しない現象なんです。
うん。うん、
で、そこから生まれた、理論っていうのが、ホログラフィック理論っていうんですけど、
うん。
ホロっていうの、ホログラフィックってなんか聞いたことないですか？ホログラムとか。
目に見えないというか、目に見えるけど触れるけど見えるのか？触れないけど見えるものなのか？
あ、そうですね。
あるようでないものってこと？
はい。映像が 3D で出てきて、スターウォーズとかでもよく出てきますけど。ほ、うん、んで、まあ、その分解すると、ホロっていうのは全体とか全てっていう意味が含まれてて、
うん。
で、グラフィックっていうのは、 その、まあ、みんな聞いたことあると思うんですけど、ゲームとか映像とか、うん、まあ、そういう映像コンテンツにおける、その視覚表現のことをグラフィックって言うんですね。
うんうんうん。
言ったら、全体すべての視覚表現っていう意味なんですけど。
ホログラフィックがね。
ホログラフィック。
うん。
で、それ、ホログラフィック理論って言うんですけど、さっき言った音っていうのも、うん、その、人間が得た情報じゃないですか、過去に。
うんうん、
で、それを脳みその中で、解析して、ホログラフィックで、具現化してるだけというか、イメージ化してるだけで、
うん、
人間が生きてるのって、全部ホログラフィックっていう理論があって、
うん、
その説をちょっと今日話そうかなって思うんですけど。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。興味深いね。
はい。はい、だから、はい、なんかもう、元をたどれば、もうそもそもビッグバンとかも、見たことも、見た人なんていないわけじゃないですか。人間ができる前
の、うん、宇宙もね。
宇宙もそうです。
うん。
なんで、そのほとんどの物理学者からしたら、その無から宇宙が誕生するっていうのは、うん、確率的にはもうみんな分かってるんですけど、ゼロに等しいんですよ。
うん。
もう 0.00%っていうの分かってるけど、やっぱり物理学者からしたら、何か形とか結果がないと自分の成績にならないっていうのもあったりとか、まあ、物理学者の人聞いてあったらちょっと申し訳ないんですけど、
うん。
やっぱり解読できないところに、レールが敷かれてるんですね、今の現代の技術って。
うん。
で、その、目とか耳とか、鼻とか、鼻か、とか舌から得る、外部の情報が、脳神経を伝って、脳内でイメージが形成されていくんですけど、
うん。
結局、目で見たものとかも、耳で聞いたこととかも、その、なんていうんですかね、脳みその中で、例えば、前言った人間って二次元しか見れてなくて、
うん。
例えば、魚を正面から見たら、もう変な平たい、細長い米粒みたいな感じじゃないですか。
うん。
魚を、正面からしか見たことない人は、それをそういう風に捉えて、動いても、あ、なんか動いてるな、みたいな。奥行きは存在しないというか、うん、想像できない。
うん、うん。
でも、正面見て、ぐるっと一周回ってから魚を理解すると、頭の中で理解しながら魚を想像してみるじゃないですか。
うん、うん。
これは、その目から、得た情報、あとは触って、鱗が硬いとか、っていう情報を全部センサされて、うん、初めて人間の頭の中に魚っていうものが存在するんですよ。
うん。
なんで、その、目とか耳とか聞こえない人が、多分、やはると思うんですけど、世界には。
うん。
でも、その人たちが普通に生活できるようになるのは、その、感覚器官からイメージをホログラムとして、脳内に作り出してるから、だから感覚は違う。認識してる世界は一緒っていう。
うんうんうんうん、
目で見えてないからかわいそうじゃなくて、耳で聞こえた音、跳ね返りの音とかで、その世界の感じ方は目が見えてる人とほぼ同じなんですよ。
うんうんうん、
なんかこれを聞いた時に僕、思ったんですけど、レモンとか梅干しとか想像したら唾出たことないですか？
ああ、まあ、ありますよね。それは、シゲキックスとかね。
シゲキックスとか、あとはその足取れた人見たら、うん、うわ、ってなるけど、それって共感覚って呼ばれるもので、
うん、
でもそもそもレモンを知らない人とか梅干し知らない人って想像すらできないから酸っぱさわからないじゃないですか、
うん、
だから唾も出ないし、で唾が出るっていう時点で自分の頭の中にもレモンとか梅干しっていうホログラフィックのデータが入ってるんですよ、頭の中に、
うん、
だからもう人間の考えることは全部ホログラフィックで経験則に基づいて蓄積されていってるっていう、
うん、
で日本でもその昔から言われてるんですけど、その般若心経っていうお経があるんですけど、
うん、
その般若心経とかも紐解いていくと、その歌詞、直訳してる歌詞があって、それ読んだんですけど、
う
まあ、要約すると、その自分たちが見てるものは、うん、その体、感覚、イメージ、感情、思考の5つの要素からなる幻っていうことをずっと言ってて、うん、何回もお経で唱えてて、うん、ほんでその極論、一番最後のサビみたいなところで、その5つも実は全部幻というか、その
そういうことあれね、色即是空ってやつだね、きっと。
あ、そうですそうですそうです。
うーん、
でそういうことによって、何回もお経を唱えることによって、その苦しみとか幸いから抜け出す手助けをしてくれるお経なんですね。
うん、
はい、で例えばテレビとかって、自分が知らないものとかも出てくるし、自分が知らない料理も出てくるし、
うん、
自分が感じたことない、なんていうんですかね、日の、なんか、焼却炉の中の映像とかでできて、どんだけ暑いかもわからないじゃないですか。でも言ってる人が、これはね、実はね、暑そうに見えるけどね、冷たいんだよって言ったら、あ、冷たいんやって言って、その中で冷たいっていう情報が入るんですよ、頭の中に。焼却炉の中は冷たいみたいな。ニュースと一緒ですね。自分は事実を知らないから、ニュースが言ったことを信じてしまうのと一緒で。で、テレビっていうのは、その、自分が感じたりイメージする5つの要素を鈍らせて、自尊心とか精神的なビジョンを劣化させると思ってて、僕は。だから、その、なんていうんですかね、テレビ見るのもそうやし、実際、どっかに旅行に行って自分の目で確かめるのもそうやし、そういったことの蓄積によって、その感性の違いとかも出てくるんじゃないかなっていう。
はい。
だからその、前回言わせてもらった、その、ドルさんが花火とか、
ナバナの里とかね。はい。LED の、はい。
感動しないっていう。
うん。
感じと一緒で、その、感動しないのが良い悪いとかじゃなくて、感動する人が多い世の中になってるっていう。原始人が見たらマジックやと思うし、今の人から見たら、火薬が爆発してるって思うし、それってもう経験で決まるじゃないですか。だから昔は病気のことを黒魔術って呼ばれてたりとか、時代によっても変わってくるんですよね、人間の脳みその中って。はい。で、それでホログラフィックで形成されてるっていう話なんですけど、ちょっとめっちゃ弾丸で話し続けてるんですけど、大丈夫ですか？
なんとなくわかる。その。
なんか、はい。
多分、僕自身の、あれ考え方がちょっとバグってる人なんですけど、大体感覚でしか物捉えてへんからあれなんやけど、物理的に言葉では話せへん、はい、こういうことやねっては言わへんけど、感覚ではなんとなく分かっている。多分そのほんまに感覚なんやろな、はい、思ったことっていうのは結局、
はい、
経験してない、もう なんて言うか分からん。もう言葉でできひんって言ってんのにな。なんか言葉で話そうとしたら無理やけど、はい、でも感覚では分かってます。はい。
なんかむずい話なんですけど。
ないってことだよね。目の前にあるもの。ほんまは目の前に ないねんけど、これって実際あるように見えてないものであって。
はい。
でも触ってみてあるから、例えば、はい、テレビを見たときにそれが、例えばコンクリートだったらコンクリートでいいや。あ、コンクリートなんやって。
はい、
見えるからコンクリートの感じが分かるけど、
はい、
実際コンクリートじゃないかもしれへんからね、だってテレビで。
そうなんですよね。
うん。映画とかでもそうやし。
なんていうんですかね、自分が経験してないものを映像から受けすぎると感覚がバグるというか。
そうなった気になるもんね。それこそ、はい、よく YouTube でゲーム実況とか見ますけど、はい、僕。はい、ゲームした気分になるもんね、あれも。やってへんのに。
そうなんですね。
うん。
あやから見る人多いんですね、めっちゃ。
多分そうやと思う。
確かに。
やった気になるよ、自分が。
普通に友達がやってるのを横で見てるだけでも楽しかったっすもんね。
そう。その感じ。やけど、でもこれやりすぎると、ゲームしなくてもいいし。
はい。
なんなら何やろ。何やろうね。もう他のことにも例えられるんかな、みたいな。自分がやらなくても見るだけでいいみたいな。
ああ、やった気になるみたいな。
そう。何においてもそうやと思うけど。
はい。
あ、
だからその、例えばなんですけど、そのゲームとかめっちゃ見てると、やっぱり脳みその中で、そのプレイしてる自分も想像できるわけで、脳みその中って変幻自在じゃないですか。好きな人と触れ合うっていうのも想像できるし、実際触れ合ってなくても脳みその中で実現できるわけで。で、その、夢の中って触れられるし、寝てる時の夢なんですけど。で、実際そこが現実の世界と思うし、だって匂いもあるし、音も聞こえる時もあるし。でも外の人から見たらただの寝てる人じゃないですか。やけど、自分の中では、脳みその中で作られたホログラフィックの中で、匂って触って五感が発動してるって、これ不思議じゃないですか、めっちゃ。
ホログラフィックをもうフルで活用してるってことだよね、夢の中では。
もうフルアウトっすね。なんか空飛んでんのやったらもう自分の中では空飛んでるやし。その、のび太の映画で何でしたっけ？三重詩。
無限三剣士。
無限三剣士。
はい。
で、あれ、何でしたっけ？夢の中の、あ、違う、ゲームの中の世界でしたっけ？
そうそうそう、夢をゲームにして、はい、カセットとして遊ぶみたいな お話。
もう、それと一緒ですよね。その、うん、自分が見たい夢とかを全部、ゲームでやるじゃないけど、寝てる間に全部見えるっていう。
うん、まあ、そう、まあでもそういうことだよね。もう想像、その見たい夢を決めて、
はい、
それを体験するっていう、あれやからね。はい、ああ。
もし、この世の中がホログラフィックで、作られてて、別の宇宙人とかもホログラフィックをもう、大根底として動いてるとしたら、その夢の中でひらめきとか大予言を受けたりとか、誰かとコンタクトが取れるっていうのは、うん、まあなんていうんですかね、精神世界で起こってることやから、これもあり得ることなんかなっていう、やつなんですけど、で、もう一個、その、イギリスの BBC っていうテレビの、そのテレビ局があるんですけど、うん、
はい、はいはいはい。
んで、そこでの脳科学の実験の、テレビがあって、
うん。
で、そこでやってたんですけど、その、まあ、ある被験者がいて、その、ニュースキャスターか誰かが言ってて、
うん。
脳みそにいっぱいポッチつけるんですよ。丸い。
うん。
で、脳みその動きがわかるっていう、システムなんですけど、うん。で、その被験者にグリップを2つ持たして、うん、で、右と左握るか、どっちでもいいです。僕が、うん握ってって言ったら、握ってくださいっていう風に言って、
うん、
はい、じゃあ握ってくださいって言うんですよ。
うん。
っていう、まあ、実験の一つなんですけど、
うん。
で、分かったことなんですけど、脳みそって、例えば、ドルさんが次、あ、そういうことやんね、でもこれはっていう質問をするとするじゃないですか。
うんうんうん。
全部6秒前に思考って決定してるみたいで。言ったら、その握るか握らないかっていうのも自分でどっちにしよう、右にしようって思うかもしれないですけど、
うん、
むしろその質問されてる前からもう分かってるっていう。
へぇ
ー。だからその、ドルさんがよく言ってる、偶然はなくて必然っていうことがしっくりくるっていうのを言ってるじゃないですか。
うん。
っていうのがめちゃめちゃ浮き彫りになってくる話で。
なるほどね。
誰かが喋る前に人間って全部逆算して、
うん。
情報をもう発信する準備をしてるっていう。
もうあれや、その、意識してなくても無意識にそれが、そのセンサーが出てるんや。
あ、そうです、そうです。
か、それやったらあれかもね、その、何？精神世界じゃないけど、
はい、
先にそこの精神世界でやり取りしてる可能性あるよね。
ああ、そうですね。なんか、うん、その、LINE の電話がかかってくる前に、かかってくるの分かるみたいな。
分かるみたいな。はいはいはい。
的な感じですよね。
でも今のさっきのグリップの話はめっちゃ想像してたけど、
はい。はい、
僕やったら、
はい、
両手で握ってた。握ってた。あ、両手って思って、聞いてた。
ドルさんっすね。ドルさん思考っすね。斜め上行くっていう。
うん、握ったら両手やったな。
でもその両手を握る感覚ですら、6秒前にもう。
っていうことやんね、だって。
そうです、そうです。うん、自分では分かってないですよ。脳みそだけが分かってるんですよ。うん、
それすごいな。
はい。ほんで、なんか哲学者とかはもうこの実験っていうか脳科学者もそうなんですけど、実は誰かに動かされてるんじゃないかっていう、もう大哲学的な話になって、うん、頭、なんていうんですかね。なんていうんですか。困ってきてるというか。
ああ。で、その、はい、全然、はい、思いも知らへん、よらへんかったから、この話はこうなるって。その誰かに動かされてる説、
はい、
一個有力な話ありますよ。
あ、マジですか。
うん、これ今話しても足りる時間？
ちょ、それ聞いて次じゃあそのホログラミックと現在の話。
あ、なるほど。じゃあここまで。じゃあ僕まで行きます？
はい、はい、お願いします。
じゃあですね、僕これそれこそメイソンの32階級のおっちゃんが言ってた話なんですけど。はい、その人間は全員、はい、ワームっていうものに生かされてると。で、そのワームから、そう、ワームって目に見えへんぐらいの、その微生物じゃないけど、なんかその機械なのかな。はい、なんか、それ、あ、彼はワームって言ったからあれなんやけど、
はい。
がいて、脳みその中に絶対。
はい。
で、そいつが、そのワームっていうのが、精神世界っていうか、まあ、彼はザ・サイドって呼んでたから分からへんけど、
はい。
ザ・サイド。
はい、
の、人間に全部信号を送ってるし、逆に、はい、ザサイドの側からも、そのワームを伝って信号が送られてくると。
はい。
で、たまに直感で こうとか、ひらめきとか、ああいうなんて、はい、そのワームがこっちに、
はい、
あの、なんていうの、直感を与えてくれてるというか、ひらめきを。
はい。
ザ・サイドの人間が。
はい。
っていう。
ええー。
だその6秒前に起こってることがどうなのか分からへんけど、そのザ・サイドのワームが、はいはい、伝達してくれてるのかもしれない。
いや、ほんますよね。なんかその人間が思う時間の感覚っていうのがもしかしたらなくて、
うん、
6秒前とか。
うん。
はい。
多分その伝達されるのが遅いだけだって、はい、人間は。
はい。
もしかしたら彼らからしたらそれがもっとスムーズなのかもしれへんし。
はい。
うん。し、あの、その伝達された、あれを聞いて、
はい、
それが、何やろ、いいか悪いかを精査できるような、考える時間もあるかもしれない、はい、彼らからしたら。で人間は、それがないがゆえに、はい、6秒後に、それが落ちてきて、考えが、はいはい。で、あたかも自分が発信したかのように話してるけども、
はい。
きらめきも直感も滑ってるように。でも実は、
はい。
あの、ザ・サイドから送られてくる指令なのかもしれないっていう。
思、はいますね。
うん。
じゃあ、コナン君の、あれれも、6秒前にはもうコナン気づいてるって感じですか？
もう気づいてるよ、もう。気づいてるよ。犯人が誰か、気づいてるよ。
もう、すでに気づいてるんですね。
そうよ。
まあ、そんな感じっすよね、絶対。
うん、だからまあ、
はい。
うん。だから、その、まあ、その彼が言ってることを全て本当かどうかも全然わからへんし、ほんまのことかどうかもわからへんけども、はい、ただ、はい、その話、まあ、黒犬のその話を聞いて、すごいリンクしたことが、あったから今、
はい、
ああこのこと言ってたんかなみたいな。
いやでも絶対あると思います。
うん、は
い、
あの徐々に都市伝説が都市伝説じゃなくなってきてるっていうか、
はい、
うん、なんかすごいそれを感じる日々この頃です。
いやほんま都市伝説ってしかももう僕なりの解釈なんですけど、都市伝説って何なんやろってずっと考えてて、
うん、
でも都市伝説って紐解いたらその絶対絶対結びついてるじゃないですか、政治とか闇の勢力とか。
うん。
てか、そこに収束していくじゃないですか。
うんうん。
とか、まあ、ロマンの話とかもあると思うんですけど。
うん。
でも、それ、都市伝説って、その、あるのかないのか、そもそもわからなくて。だけど、うん、なんか近しい素材があったから、そこから話が膨らんで、なんていうんですかね、語り継がれる物語というか。
うん。
だから、絶対何かちっちゃくても事実はあるわけで。
うん。
だからなんかこういう宇宙の話とかも、まあその、誰が言い出したとか関係なくて、その人がその発想をする時点で、別の誰かも同じ発想してると思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
だから、都市伝説っていうその、聞こえだけで、みたいな、なんかちょっと、なんていうんですかね。こいつちょっと、そっち系か、みたいな。
うん。よく、黒木が言われるやつね。
あ、そうです、そうです。僕宇宙人って呼ばれてたんで。
うん、うん、うん。
はい。なんかそれはちょっと早とちりちゃうかなっていう。
そうね。だからその、まあ、要は考え方、思想の違いなだけであってね。
はい。
そう、都市伝説を捉えようか、捉えまいが。それこそね、だって科学者からしたら、いや、それは都市伝説じゃなくて、こういうことなんだよとか。
はい。
ね、それは、まあ、知ってる人からしたら、都市伝説でも何でもないわけじゃないですか。
はい。
うん。
思いますよね。
うん、そういうこと、経験則じゃないけど、黒言がよく言う。それがあるかないかによってね、はい、全然違うわけやから。はい、まあ、これも一情報として。
はい。
はい。知ってもらえたらいいと思うっていう。
っていう感じで、ちょっと長なるんで、はい、じゃあ次回にちょっと回しても大丈夫ですか？
もちろんもちろん、ホログラフィックじゃあ次回もやりましょう。
ありがとうございます。
はい。ということで、ね、公式ツイッター、インスタグラムあるんで、はいはい、ぜひ、フォローしてもらえたらと。はい。
はい。
思います。じゃあ、格言いきましょうか。
あ、じゃあ、ちょっと今日はドルさんに任せてい
ただきます。はい、じゃあ僕行きますね。
はい。
格言。
はい。
ダイヤモンドの行商人がやってきて、はい、このダイヤモンドは永遠の輝きをどうのこうのって言うとるけど、はい、せいぜい100年しか生きられへん人間に永遠の輝きを売り続けてどうするんじゃ。はい、俺らが欲しいのは今だけです。バイ、河本ひろと。ということでですね。
お
ー。はい。じゃあ次回またホログラフィックでお会いしましょう。
はい。
さよなら。
さよなら。